今日の聖書研究祈祷会学びはエジプト王の前にということで、創世記41章1節から46節を中心に学んでいただきます。テキストには人間の計画したことではなく神のご計画の時という言葉が出てきます。テキストには書いてませんけれども箴言の19章21節を見ると人の心には多くの思いがある、しかし主の計画こそが実現する、主の計画こそが実現する。まあ、私たちの心の中にはあれをしようこれをしようそういう思いがあるんですけれども、しかし全能の神様、すべてのものを創造されて私たちも作ってくださったその神様が実は計画されそれが実現する、それを私たちはこのヨセフの生涯を通して知ることができます。まあ、彼は言うなればある意味裕福な家庭に生まれ、そしてまたこの両親からも愛されてこの成長するところが、まあ彼はわがままになりその兄弟たちからもうついには憎まれて殺されそうになってエジプトに売られていく。しかもその行った先で彼はこの濡れ衣を着せられて監獄の中に入れられ、しかももう囚人として2年間を過ごさなければならないということを彼は体験したわけです。聖書には書いてありませんけれども、まあ言うなれば彼はもう囚人となって失うべきものは全部失ってしまった。それはもうまさに神様に全面降伏するっていう時だったのではないかと思います。私たちもひょっとすれば何かの試練を受けて全部手放さないといけない、そういう時があるかもしれません。しかしその時に真の神様を信じる、信頼する、そのことを神様は私たちに訓練として与えておられると思います。まず最初に王の前に出るヨセフということでしたが、この検釈官長がヨセフによって夢の解き明かしを受け、そして彼は解放され元の地位に戻ることができました。そしてヨセフはこの自分がこの監獄から出れるように取り計らってほしいということを言ったんですけれども、なんとその検釈官長はすっかり忘れてしまい、まあ、2年が経ってしまう。ところがその2年後にファローがこの不思議な夢を見ました。それはまさにただ彼が見た夢というのではなくて、彼は夢を見て非常にこの不安に思う。そしてまたそのことがもう一度検釈官長はヨセフのことを思い出す、そのようなことになっていくわけです。まあ、2年の間ヨセフはどのように過ごしたのか聖書には記されてありません。じゃあ彼は牢獄の中にいてすっかり諦めたのか、おそらくそうは考えられないわけです。なぜならばその後のことを見ていくならば、彼の心の中にはたとえ牢獄の中にあっても神様は必ず救い出してくださる、その信仰があったのではないかと思います。ヘブル書の10章の36節を見るならば、その約束のものを得るために必要なのは忍耐であると記されてあるわけです。約束のもの、まあ、それが私たちにとってどのようなものか、さらに将来的なことがあるわけですけれども、今私たちにも必要なのは忍耐、そしてまた物事をすべて神様に委ねていく。この委ねるっていうことは実は諦めとは違うってことです。諦めてしまうんだったら何にも信じることはないと思います。でも委ねるっていうことは自分自身を誰かに何かにお任せしていく、ですからそこには信頼っていうものがあるっていうことです。牢獄の中にあってもこのヨセフは神様を信頼し、そしてまた神様に全てを委ねていった、 それは詩編の37編5節や第一ペテロ5章の7節に委ねるということが出てきているわけですけれども、まあ、自分のあれがしたい、これがしたい、そういうものを一切放棄して、そして全てを神様にお任せしていく、その時に神様は働いてくださるということになるわけです。で、検釈官庁は思い出したわけです。それは創世記41章の9節に出てきますけれども、私の過ちを申し上げなければなりません。それはヨセフがこの自分が解放されたらもう自分も出れるようにしてほしいと言っていたのをもうすっかり検釈官庁は忘れていた。そしてこのファローが不思議な夢を、しかも一つではなくて二つの、もう何だろうかと言うなれば心が騒ぐような夢を見た。そしてエジプト全土の呪法師とか知恵のあるものを集めたわけですけれども、誰も解き明かすことができなかった。そういう中にこのヨセフが監獄の中から王に召されるということになるわけです。そして彼は王の夢の解き明かしを進言していくわけですけれども、創世記41章の16節を見るならば、私ではありません、神がファラオの繁栄を知らせてくださるのですと彼はファラオに告げたわけです。まあ、今日も実はご聖霊は私たちの心の中に働いてくださり、神様の御心を知らせてくださる。それは第一コリントの2章の10節のところに、この神の深みまでも私たちに聖霊は知らせてくださる。そしてそれを啓示される、表される。じゃあ私たちに対する啓示は夢の啓示かというと、そうではなくて、実は神の御言葉による啓示であるということです。それは聖書の言葉が分かる、まあ、昔の古い言い方で言うならば御言葉を握るということです。何かを決心して私はこうやりますっていう時に、神学校の先生はあなたは御言葉を握りましたかっていうふうに尋ねられることがよくあったわけです。それはただ単に自分の思い計画でやるのか、それとも神様の御心に従ってやるのか。ですからそこで御言葉が与えられましたかと尋ねられることがよくありました。そしてヨセフはついにこの7年の大豊作、そして続く7年の大飢饉を夢から解き明かす。そして彼はエジプトの王に継ぐものとされたわけですけれども、しかしこのことは彼自身のもう言うなれば人格が変えられた。それは41章の38節を見ると、ファラオが家臣に言っている言葉があるわけです。神の霊が宿っているこのような人が他に見つかるだろうか。エジプト全土を見ても神の霊が宿っているのはこの人以外にはない。言うなれば彼は聖霊に満たされた人。そしてそれによって彼の人格も変わり、まあ言うなればキリストに似たものにこのヨセフは変貌したということであるわけです。ですから2年間のあの牢獄での生活、そしてまたその試練というのは決して無駄なことではなかった。ロマ書の5章に出てきている希望は失望に終わることがない、彼の心の中には神の大いなる計画、その希望が心の内にあり、神の霊、聖霊が彼の心の中に働いてそのことを表していった、啓示していった。ヨセフの時代にはまだ聖書はなかったということです。その後になってモーセがモーセ五章を書いたということになるわけですけれども、まだヨセフの時には聖書、神の言葉は文字としてはなかったわけです。しかし神様は彼の心の中に御心を示され、解き明かされ、そして彼はこのエジプトにおいても王に次ぐくらいの人になった。でも彼はまさにファラオが認めた神の霊が宿っている、そのような人に彼は変えられたということであるわけです。今日私たちにも必要なことは 何か、それは神の人、聖霊が自分のうちに宿ってください。そしてまた神の品性が表されてキリストに似たものになるということではないかと思います。私たちもさまざまな試練を経験することがありますけれども、約束のものを与えていただく、約束のものはある意味それはご聖霊のことではないかと思います。後の時には神様は全ての人に聖霊を注ぐと約束してくださいましたけれども、私たちの心の中にもあのペンテコステの時のようにご聖霊が望んでください。そして大胆にこのイエス・キリストを明かしていける、そういうものとさせていただきたいと思います。